I have had such a good time on my last two visits with you. And you haven't got to meet my wife yet? This is Stephanie. Everyone could just shout a loud hello to her.
Hello, hello.
Hi.
So, and Dennis and Kaku, I drink from this mug. I don't know if you can see. This is from when we traveled around Japan and went to the little coffee shops. So. This reminds me of you guys all the time. So last time I was there, we talked about hearing God's voice. And we talked about, writing down our prayers. And listening to God. So we talked about listening to God and then writing down what he says to us. And it was really fun to do that together. And hopefully you guys have kept pressing into that. So, but today we want to talk a little bit more about hearing God speak.
そして今日は神様が私たちに語るということをもう少し深くお話ししましょう。
And my wife Stephanie is going to begin.
そして最初は私の妻のステファニーがメッセージを語ってくれます。
Hello everybody. Hello.
皆さんこんにちは。
That doesn't need any translation. So I want to begin by telling you a story I think you can all relate to. Not long ago, I was in a room with a number of Christian leaders in a meeting. And as I was sharing, I said one particular phrase, and I noticed one leader look over at another leader.
そして私がその方々にお話をしていたんですけども、ある言葉をある一言ですね、言ったら、その会衆の中にいた一人のリーダーが別のリーダーをこう眺めてみたっていう姿に気づいたんですね。
And I thought, oh no, I offended him. He misunderstood me.
でその姿を見たときに、私は、何か私はその人をつまずかせるようなことを言ってしまったかな、間違えたかなって感じたんですね。
And even though I had to keep speaking in the public meeting, I was worrying about it.
でその後もメッセージを続けなければいけなかったんですけれども、そのことをちょっとこう心配しながらメッセージを語りました。
And all day long, I worried about it.
でその日一日中ずっとそのことを心配していたんですね。
However, one of the people in the story is a friend of mine, and I decided to telephone them. One of the people in the story is a friend of mine, and I decided to telephone them and ask a question. I said to them over the telephone, do you mind if I ask you a question?
そして電話で質問してもいいですか?その人に聞いたんですね、友達に。
When I made that statement, I noticed you looked at this other leader.
であのミーティングの時にあることを言ったら、そのあなたは別のリーダーのことをちょっと見ましたよねってその友達に電話で質問したんですね。
And I was worried that I offended you both.
だからその時にあなたとその友達ももう傷つけたのかなってこう心配になっていたんですって電話でその友達に言ったんですね。
And my friend said to me, "What are you talking about? I don't even remember you saying that."
でその友達が、え、何言ってるの？え、そんな言葉を言ったことさえも私は覚えてないわよって言ったんですね。
And I never remember making eye contact with that other leader.
で、その友達、そのもう一人のリーダーとこう顔を見て、目と目を合わせたっていうことさえも覚えていませんって友達が言ったんですね。
The sad thing about this story is that if I hadn't called my friend, I would have worried about it for weeks.
そしてこのお話の中で、悲しいことはもし私がその友達に電話をしなかったらそのことをずっと考えていたんじゃないかなと思うんですね。
Because my perspective on that story was totally wrong.
というのはそのことに関する私の見方、私が見たこと、頭の中の考えは全く違っていた、間違った見方をしていたからです。
Our human condition makes us vulnerable to having the wrong perspective.
ですから私たちが間違った見解、間違った見方をある事柄に対してしてしまうと、私たちはそのことにとても感じやすくなる、弱くなってしまうことがあるんですね。
Many times we read situations the wrong way.
そして私たちも間違った方法で状況の中で間違った歩み方をしてしまうということが起きます。
And in the Christian life, there are many disciplines that are important.
そしてクリスチャンとして歩んでいくときには、いろいろな鍛錬が必要ですけれども。
There's prayer, Bible reading, fasting, giving. We learn about all of those.
祈りとか聖書を読むこととか断食することとか捧げること、そのような霊的鍛錬のことを私たちは学びますが、
But here is another important discipline, the discipline of perspective.
そしてもう一つ別のとても大切な鍛錬があります。それは見方、見解の鍛錬ということです。
Because Isaiah 55 verse 8 says that God's thoughts are higher than our thoughts.
イザヤ書の55章はこう言ってますね。神様の思いは私たちの思いよりもはるかに高いと。
His perspective is totally different than ours.
神様の見方、見解というのは私たちの見方よりも違っているんですね。
And I have come to realize that in many ways, Christianity is a tale of two fathers.
そして私はこのことを思うんですね。このキリスト教というのは、二つのお父さんがいるお話だと。
Two fathers that really want to be our daddy.
その二人のお父さんがいて、そのお父さんは私たちのお父さんになりたい、父親になりたいと思ってるんですね。
Fathers that want to nurture us and talk to us and influence us.
お父さんというのは私たちを養って私たちにいい影響を流して、そして私たちに話もしたいって願うでしょ。
And one of these fathers is the Father of Lights, God our Father.
そして一つ目のお父さん、一人目のお父さんは光のお父さん、私たちの天のお父さんですね。
And we know that every good and perfect gift comes from Him.
そして私たちはこのことを知っています。すべての良い贈り物、完璧な贈り物は神様から来ていると。
And James chapter 1 verse 17 goes on to say that He does not change like the shifting shadows.
ヤコブの手紙の一章の17節は続けてこう言っています。父には移り変わりや移り行く影はありません。
God, your father, the father of lights, is very straightforward.
あなたのお父さんである、天のお父さん、光であるお父さんは、とてもまっすぐに、正直の方です。
He never twists things.
神様は物事をねじ曲げて言わないで、はっきりと、はっきりとおっしゃってくださいます。
He's never confusing. He's always peaceful.
混乱を決してもたらしません。常に平安を持っています。
In 2 Corinthians 1 verse 3, it says,Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
2 コリント人への1章の12節は、1章の2節はこう言っています。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。
When your father in heaven fathers you,
天にいらっしゃるあなたの神様、お父さんが父親としてあなたに接してくださるときに、
He is comforting you.
神様はあなたを慰めてくださいます。
He does not trouble you.
その神様は皆さんの心を荒立てるようなことはしません。
He encourages you.
神様は天のお父さんはあなたを励まします。
And God's perspective will always comfort and encourage us.
そして神様の見方は必ず励ましであり、また慰めであります。
In Psalm 32, it says, You are my hiding place. You will protect me from trouble.
詩篇の32編はこう言っています。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守ると。
Verse 8, it says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye.
そしてまたその同じ箇所はこう言っています。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を止めて、助言を与えよう。
God is saying,Hey, my eyes see your path.
こう言ってるんですね。Hey, ねえねえねえ、私の目はあなたの道をちゃんと見てますよ。
And I love you.
私はあなたを愛してますよ。
I see the way ahead.
あなたの先もちゃんと私見てるから。
And I want to help you and comfort you by giving you my perspective.
そして私の見方をあなたに与えることによって私はあなたを助けたい、あなたを慰めたいと神様はおっしゃいます。
This is why the gospel is such good news. Jesus died to reconcile us to this Father. Yay!
これが私たちの良い福音です。良い知らせです。私たちが神様と関係を築くために、回復するためにイエス・キリストが来たと。
You have to say, yay! But guys, we have a problem.
でも問題があります。
There is another father lurking around who also wants to be your daddy.
もう一人のお父さんがいて、そのお父さんも私たちのお父さんになりたがっているという問題です。
In John 8 verse 44, Jesus is speaking to the Pharisees.
ヨハネの福音書の8章の44節でイエス様はパリサイ人という人たちと話していました。
And he says to them, You belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him.
あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理には立っていません。
Jesus is saying, Your father is the devil.
イエス様はこう言ってですね、あなた方の父親は悪魔だよ。
I And your father is different than my father.
あなた方の父親は私のお父さんとは違う。
Your father has no truth in him.
あなた方の父親には真理は全くない。
And he goes on to say, when he lies, he speaks his native language, but he is a liar and the father of lies.
そして、ヨハネはこうまたこう言っています。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であって、また偽りの父であるからです。
And so here we have the story of two fathers, the father of lights and the father of lies.
ですから、私たちには今、二人のお父さんの話があります。一人は、二人のお父さん、もう一人は偽り、嘘のお父さん。
In Revelations 12 and verse 10,
ヨハネの黙示録の12章の、10節。
It says, for the accuser of the brother, for the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down.
私たちの兄弟の告発者、ヒア、彼らは私たちの父の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。
This verse is important because it helps us understand the nature of the father of lies. He is an accuser.
この聖書の箇所を理解することはとても大切ですね。というのは、その嘘つきの偽りの父親というのは、私たちを責めるもの、告発するものなんですね。
And not just once a year, and not just once a week, every day, night and day.
そして、ただ1年に1回そうするのではありません。1ヶ月に1回そうするのではありません。もう昼も夜もずっと告発するんですね。
He is accusing you and me and the person sitting next to you.
その偽りのお父さんというのは、私たちを、私を、あなたを、あなたの隣に座っている人を責めて告発するんですね。
And that word accuser in the Greek means the prosecuting attorney, the same word used.
そしてこの告発者というのは、ギリシャ語の言語で見てみると、
Lawyer, like the lawyer that's prosecuting.
検事ですね。この人がに罪があると言って、その罪を証明するものですね。
The devil is very crafty. He's building a case against you.
ですから、悪魔は皆さんを責めて告発しようとしてるんですね。とても悪がすごいです。
Any chance he gets, he will whisper it in your ear.
もうチャンスが、機会があるごとに、私たちの耳にその責める言葉を言ってくるんですね。
And sometimes the enemy is building a case against the person sitting next to you.
そして時々ですね、その悪魔は皆さんの隣に座っている人に対して責めの言葉を作ろうとしているんですね。
And you can pick up on that spirit of accusation against your brother.
ですから、その悪魔が持っているもの、その告発の責めの霊というものを私たちが自分のものとして持つことができて、隣に座っている人を責めようと、そのような思いがやってくるんですね。
We see this working in the life of Jesus.
そしてこのことがイエス様の人生の中にも働いていたことを見ることができます。
The Gospel of John tells us that Satan put itinto Judas's heart to betray Jesus.
そしてヨハネの福音書を見てみると、それをユダという弟子の心に悪魔が入れて、イエス・キリストを裏切るようにしたと。
The accuser was building a case against Jesus, even though Jesus was perfect.
イエス様は完璧な人でしたけれども、ユダの頭の中にイエス・キリストを告発する、非難するという思いを入れたんですね。
And that's how the accuser works.
そしてそのように告発するものというものはそのような形で働いています。
God your Father in heaven wants to influence your perspective and the Father of lies wants to influence your perspective.
ですから、天のお父さん、光のお父さんも私たちの見方というものに良い影響を与えたいと思っているし、また嘘の偽りである父親も私たちに影響を、私たちの見方に影響を及ぼそうとしています。
Many years ago, Scott and I were staying in a very old house in England.
イギリスで何年も前にスコットと私は古い家に滞在していました。
The owner of the house was not a Christian, and before we went to bed, he told us he believed that there was a ghost in the room where we were staying.
そして、そこの家の所有者の人がですね、私たちにこう言ったんですね、その人はクリスチャンではなくて、あなた方が泊まっている部屋にはお化けがいると思うよ。
And he told us many stories of the experiences people had had whilst they were sleeping in that room.
そして、その部屋に過去ですね、滞在した多くの人たちの経験を彼が私たちに言ったんですね。
And Scott and I said, oh, we're not concerned about that. And we went off to bed. However, when we were lying in bed and we switched the lights off, after a few moments, I said to Scott, are you thinking about this whole thing?
そしてですね、ベッドに入って電気を消して何分か経った後、スコットに、さっき聞いた話のことはあなた考えてない？
And Scott said, uh-huh.
で、スコットがみんなそうだねって言ったんですね。
And I said, I'm a little bit frightened, are you? And he said,
mm-hmm. 私ちょっと怖いけど、あなたもそう思ってたら彼も、ちょっと怖いねって言ったんですね。
So we decided that we would ask our Father in Heaven what he thought about all of this.
ですからその時に私たちの天のお父さんにこの部屋のこと、この聞いた話、状況はどうですかって天のお父さんに聞こうって聞いたんですね。
So I asked my Father in Heaven, Father, what do you think about this haunted room?
天のお父様、あなたはこの、お化けがいると言われているこの部屋のことをどう思いますかって聞いたんですね。
And God said something very simple to me.
そしてその時に神様がとっても簡単なことを私に語ったんです。
He said, I don't think about it.
神様が言ったのは、私はそのことは考えないって神様が言ったんですね。
He doesn't think about it.
神様はそのことを考えないんです。
And he didn't want us to think about it either.
だから神様は私たちもそのことを考えないようにって願っていたんですね。
And that released a grace into us in that moment to not think about it, not worry about it.
ですからそれが恵みが与えられても、その時からそのこと、お化けのことなんかも考えないようにしたんですね。
You know, it is possible for you and me to be totally consumed with something that God doesn't even think about.
ですから、私たちは神様が一切考えないようなことを自分の頭の中に入れて、そのことばかりずっと考えているっていうことが起こることがあるんですね。
Say this one more time.
Say that again.
I can't say it again.
もう一度言います。
It is possible.
こういうことが起こりうるんですね。
For you and me.
それはあなたにも私にも
to spend all day thinking about something that God never thinks about.
神様がもう絶対に考えないようなことを私たちが一日中ずっと考えてしまうということが起こりうるんですね。
It is such a waste of time.
それは本当に時間の無駄ですよ、皆さん。
It says in the Bible, let the words of my heart and the meditation of the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O God.
聖書はこう言っていますね。神様、どうぞ私の口の言葉が、私の頭の思いがあなたに受け入れられるものでありますように。
For this to be true, we need to learn to think like him.
ですからこれが本当だったら私たちは神様のように考えていく必要があります。
His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways.
神様の思いは私たちの思いよりもはるかに高くて、神様の道は私たちの道よりもはるかに高いんです。
Aren't you glad that he promises to bend down and pick us up to be with him?
そして私たちが神様と一緒にいるために、神様がこう身をかがめて、私たちを手に入れて、神様のところに近づけてくださることを本当に嬉しく思いませんか？
The everlasting arms reach into wherever we are and draw us close to him.
神様の永遠の身を手が私たちがどこにいてもそれを伸ばして私たちを神様のところに引き寄せてくださる。
Sometimes we feel like the little sheep that got caught in the thorn bush of all these crazy thoughts.
そして時々私たちは小さい羊のように何かもう、どっかに囲まれてしまってどうしていいかわからないというのは私たちが頭の中でいろんなことがあって何を考えていいかわからない、どうしてもいいかわからないっていう状態になってしまうんですね。
But listen, your shepherd Jesus took a crown of thorns on his head.So your head could be free.
でも皆さんの羊飼いであるイエス様がご自身の頭の上に茨の冠をかぶって、そのおかげで私たちの思いが神様の思いのようになるんですね。
Isn't he so good?
本当に神様素晴らしい、イエス様素晴らしいですね。
He took on punishment so you could have peace.
私たちが平和を持つことができるためにイエス様が私たちの代わりに罰を受けられた。
So there are two fathers.
ですから二人のお父さん父親がいるんです。
There are two kinds of wisdom.
そして二つの種類の知恵というものがあります。
You can read this for your homework. It's from James chapter 3.
皆さん宿題として家で読んでください。ヤコブの手紙の3章です。
There is the wisdom that comes from above and the wisdom that comes from below. The wisdom that comes from above and the wisdom that comes from below.
知恵というのがあって、天から上から来る知恵と下からやってくる知恵です。
Yeah. The wisdom that comes from above is from our Father in heaven.And it is full of mercy and peace and goodness.
そして上から来る知恵というのは天のお父さんから来るもので、それは憐れみと平安と素晴らしさで満ちています。
And the wisdom that comes from below is from the father of lies.
そして下から来る知恵というのは嘘つきの父親から来るものです。
And it is full of bitterness and envy and selfishness.
そしてそれは苦々しいもの、そして嫉妬心とか、自己中心的な知恵です。
So there's two fathers, two kinds of wisdom, and there were two trees in the garden.
そしてですから、二人のお父さん、二つの知恵、そしてそのに二本の木があります。
There was the tree of the knowledge of good and evil.
一本目の木は善悪の知識を知る木。
But there was a tree of life, and Jesus is the tree of life for us.
もう一本の木は命の木であり、イエス様が私たちの命の木です。
I love the story of when Moses brought the children of Israel from the Red Sea to the waters of Marah.
私はこのお話が好きですね。モーセが紅海を渡って、紅海から、マラというところにイスラエルの民を導いたところ。
And it says that when they came to Marah, they could not drink the waters because they were too bitter.
そこのマラというところに行った時に水が苦かったので、イスラエルの民は水を飲むことができなかったと聖書は書いてあります。
And Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, and he threw it into the water, and suddenly the water became sweet.
そして、モーセが神様に叫んで、そして、神様が一本の木をですね、示して、それを水そこに入れたら、水を飲むことができるようになった。
Either we all get stuck in a place where there is bitterness running through us from time to time.
私たちも時々ですね、もう本当に苦々しい思いで満ちてしまうことがありますね。
But Jesus comes into our life like that tree, like that piece of wood, that tree that makes the waters
sweet. ですから、イエス様も私たちの人生に来てくださいます。それは、その一本の木がですね、水の中にそれを入れたら、その水が甘くなったように、イエス様も私たちの中にやってきてくださいます。
The name Mara is the name Mary.Which was the name of Jesus' mother.
そしてマラという名前は実はマリアという名前で、マリアというのはイエス様のお母さんなんですね。
And Jesus, who is the tree of life, came into humanity through his mother.
そして、イエス様、命である、命の木であるイエス様が、人間のマリアという人の中にやってきた。
Jesus came into the bitter waters of the human condition to give us an opportunity of sweetness.
私たちが甘いと思えるような体験をすることができるように、イエス様が人間の苦々しいところの中にやってきてくれました。
And we need Jesus to come into us to sweeten us as well.
ですから私たちの心の中が苦々しいものではなく甘くなるためにイエス様に来ていただく必要がありますね。
When we listen to the accuser, it makes us bitter.
でも私たちが告発者、私たちを責める者の声を聞いてしまうと私たちの心は苦々しくなりますね。
When we listen to the Father of Lights and His Son Jesus, it makes us sweet.
でも、命の木であるイエス様の声を聞くときに、天のお父さんの声を聞くときに、私たちの内なるものが甘くなります。
So, one of the things that I really believe God wants to do today,
そして今日、神様がなさりたいと思っていらっしゃる一つのことは、
I'll let Kaku drink some water for a minute. You're doing so good. Thank you, Kaku.I believe that he wants to rescue us from that bitterness.
私たちをその苦々しい思いから救い出したいと神様なさっていると思います。
Because sometimes we're listening to that voice of the accuser.
というのは時々私たちを責めて告発する者の声を聞いてしまって。
And our life begins to feel heavy.
人生が重苦しいって思ってしまうんですね。
And we only see the negative things in life.
そして人生のネガティブな、否定的な部分しか見えなくなってしまって。
And we start to feel bad about ourselves.
自分のことが、ああ、なんていけないものだと思ったりとか。
We start to feel angry with other people.
そのことを怒ったりとか。
And we begin to feel even cynical about our own future.
そして、自分の将来に対してもなんか批判的になってしまうんですね。
And that's not God's plan for our life.
でもそれは神様の私たちに対する計画ではありません。
But sometimes when we realize we're in that place,
時々私たちがそのようなところにいるって気づくと、
then we even feel bad about that. We think, oh, I can't even do that right.
そうに思ってる自分のことも悪く思ってしまって本当に正しいこともできないって感じちゃうんですね。
And, Jesus wants to rescue us from that cycle.
そのようなサイクル繰り返し行われていることからイエス様は私たちを救い出そうとなさっています。
You know, have you ever been swimming in the ocean and you get caught in a current?
皆さん、海の中で泳いでいるときにこう流れにこう押されてしまうとか流れに巻き込まれてしまったことありますか？
And if you go to the beach, they have signs that tell you how to get free. Have you noticed that? They have a sign that has a picture. It tells you how to get out of the rip current.
ですから、海岸に行きますと、このような看板があって、ここの場所ならばこう流れにこう押されないで、海水浴できるよという、こう看板があるそうですが。
And when we're getting swept away by that accusation,
でも私たちがそのような責めの言葉によってこう流されてしまうと、
we need to know how to get out of the waves. Amen.So, yeah. So the accuser paid a visit to Jesus one day.
ある日、告発する者がイエス様を訪ねていきました。
And we read about it in different places, but in Matthew 4.I'm going to read. Do you want to read or do you want me to read it, Kaku?
You can read first so I can look it up.
Okay, yeah.
ここはマタイの福音書の4章に書いてあります。
Yeah, I'm going to read Matthew 4:3. And it says, The tempter came to him, that's Jesus, and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread.Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
マタイの福音書の4章の3節と4節です。すると、試みる者が近づいてきていった。これは試みる者がイエス様に近づいてきていったんですけれども、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
And this part of the Bible is often called the temptation on the mountain.
ここの聖書の箇所は、しばしば山上における試みと呼ばれています。
Because it says the devil came to tempt Jesus.
というのはここで、悪魔がイエス・キリストを試みるためにやってきたと書いてあるからです。
I've noticed something about temptation.
でその誘惑試みということに関して私はあることに気づいたんですが、
It often comes together with accusation.
誘惑とか試みというのは、時々ですね、非難の言葉と一緒にやってくるんですね。
And you'll noticeThe devil asks this question to Jesus.
皆さん気がつきましたか？悪魔はこのような言葉を言ってイエス・キリストに質問したんですね。
It says, if you are this person,
もし、
then...
もしあなたがこういう人だったら、
then do what I say.
もしあなたがこういう人ならば、私が言うこのことをやりなさい。
But he starts by questioning Jesus' identity.
ですから、この聖書の箇所で、悪魔はイエス・キリストのアイデンティティ、イエス・キリストはどういうものであるかということに疑問を投げかけたんですね。
And I see that as an accusation.
それを私は非難の言葉として、見ています。
You're not really the Son of God.
あなたは本当は神の子じゃないんだよ。
As if you were, you would do this.
もしそうだったらあなたはこうするでしょう。
And often the devil accuses our identity.
ですからしばしば悪魔は私たちのアイデンティティ、私たちがどういうものであるかということに攻撃してくるんですね。
He wants to say, you're not who you say you are.
あなたはこういう人間だと言ってるけど本当は違うよとか。
You're not who Jesus says you are.
あなたはイエス様はあなたはこういうものですよって言ってるけど本当は違うんだよとか。
Because you're not good enough.
あなたは本当に十分なものじゃないから、足りないものだからとか。
He says you don't have what it takes.
もう必要なものは何もない。
Unless you prove something to me.And so the first part is the accusation against our character.
ですから最初の避難の言葉の部分は、最初の言葉は、
Identity.
私たちの避難の言葉の最初の部分は、その私たちのアイデンティティに疑問を投げかけるというものです。
And then the temptation comes as a solution to solve this problem.
そしてその後に避難の言葉がやってきて、その後に、試み、誘惑がやってくるんですけれども、それを解決するようにこういうふうにすればと解決策をもたらすんですね。
And so Satan then he wants to provide the way out for us.
ですからその試みに対する誘惑に対する解決の道を悪魔が備えようとしてるんですね。
So we can come under accusation from the enemy.
ですから私たちが悪魔からの非難の言葉のを受けて、そういう攻撃がやってきて、
Just like Jesus did.
それはイエス様がなさったように。
But we need to resist him, like it says in the book of James.
でもヤコブの手紙が言っているように、そのような悪魔の非難の言葉に立ち向かわなければいけません。
Amen. We look at the book of Job from the Old Testament.
ヨブというところがありますか。
And there's this conversation between God and Satan.
ここの聖書の箇所に神様と悪魔の会話が書いてあるんですね。
And the Lord said to Satan,
神様が悪魔にこう言いました。
Have you considered my servant Job?
私のしもべであるヨブのことを考えたことがありますか。
There is no one on earth like him.
ヨブのような人はこの地上に誰一人もいませんよ。
He is blameless and upright.
彼は正しい人です。何も非がありません。
A man who fears God and shuns evil.
そして、神様を恐れるものであって、悪いことは一切しません。
And then Satan starts to question his identity.
そしてその後、サタン、悪魔は、ヨブのアイデンティティに疑問を投げかけるんですね。
He starts to say, I don't think Job is who you think he is.
いや、でもヨブという人は神様が思っているような人間ではないんですよ。
And Job comes under a time of intense accusation.
そしてその後、ヨブという人は本当にもう激しい、非難の言葉のもとにやってくることになりました。
And he loses his children.
自分の子供を失ってしまったりとか、
He loses his wealth.
自分の富をなくしてしまった。
He loses his health.
健康も失ってしまい、
And then the temptation comes.
そして、試み、誘惑がやってくる。
And his wife tells him, Why don't you curse God and die?
そして、奥さんがやってきて、ヨブに、もうあなたは神様を呪って死んだらいいよって言うんですね。
And so often when accusation comes,
ですから、しばしばその非難の言葉がやってくるときに、
we need to recognize the signs of what it feels like.
それがどのような感じをが、それを受けるとどのような感じがするかということの印を知らなければいけません。
Everything feels so serious.
もうすべてのことがもう深刻に思える。
Everything feels so intense.
すべてのことが本当にもう強烈で緊張感に満ちているとか。
Now, even when we look at Jesus's temptation,
私たちがイエス様の試みを見るときに、
you see that he started out in the spirit.
それは霊から始まったんですね。
He was baptized and it was so great.
洗礼を受けて本当に素晴らしかった。
The spirit led him into the desert.
そして、御霊によって荒野にイエス様が導かれて、
And he was tempted 40 days.
そして40日間試みに遭われた。
And sometimes we start out in the spirit.
時々私たちもその霊の中で始まるんですね。
And life is going so well.
人生は本当に順調だ。
And we love Jesus so much.
もうイエス様のこと大好き。
And everything's going our way.
もう全てが自分の思い通りに進んでる。
And then we feel like we're out in the desert.
でも、もう荒野にいるような気分になって。
And then Satan shows up.
悪魔がやってきて。
And we wonder what is going on.
何が起こってるのと思って。
We need to recognize sometimes we go through those seasons.
そのような季節を通っているっていうことに気がつかなければいけません。
But we must strengthen ourselves in the Lord.
でもその時にこそ私たちは主によって自分を強める必要があります。
We must choose to believe the voice of the shepherd.
そして羊飼いの声を信じることを選ばないといけません。
Jesus says in John 10, you can read it later, but he says, my sheep hear my voice, but then he talks about the voice of the other one. And he says, this one comes to kill, steal, and destroy. But I come to bring life. So the Lord's will for us is to have life. That is the voice that he wants us to follow. Now I want to talk a little bit. That's when accusation is coming towards us. That's what it's like. And I really believe that today God wants to come and rescue some of us out away from that voice. But also we need to make sure that we are not participating in accusation against other people. And as I was thinking about this week, I thought about three stories from my childhood. One of them, a friend let us borrow his surfboard. But the surfboard wasn't very strong. So when we tried to play on it, it broke. And we were just little kids. And so we just kept breaking it more and more into little pieces. So we felt the excitement of, oh, we've done something bad, we broke something. But it was just us kids, and so we kind of just kept breaking it more and more, and it didn't seem to matter. But when the friend came to pick up his surfboard, our fantasy met his reality. And it only felt good to break something as long as we were in our own fantasy.
自分たちだけの世界にいるときは、何かを壊すこともなんか楽しかったんですね。
But then we encountered his reality.
でもその友達という現実に出会ったときに、
we saw that we had dishonored him.
私の友達は、私たちが彼のことをしっかりと尊んでいなかったっていう姿を見たんですね。
A little while later, another friend left something at my house. And me and my friends, we drew all over it. We said mean things. And we made mean pictures.
そのものにですね、なんか意地悪な絵を描いちゃったりとか。
And we made fun of this boy.
そしてその男の子のをからかったんですね。
And it was easy to make fun of him because he wasn't there.
その友達は実際そこにいなかったので、その子がいないところでからかうのは、バカにするのは結構簡単にできたんですね。
But then his mom came.And my fantasy met her reality. And it wasn't fun anymore. Oh, she lined us up. And her finger was like in our face. You see, we can participate in killing, stealing, and destroying. But there will come a day.When our fantasy will meet reality. And we realize our error. So let's come into reality today. Let's not wait for judgment day.Amen.
Dennis and Kaku, you might be more reserved about having Scott stay in your house next time.
Well, I won't tell that story of what I did.
Yeah. No, you can break their things.
I know.
We found a lot of things later on after he left.
今のお話ですね、スコット先生は物を壊すなんか趣味があるみたいな感じがあるから、もう私たちの家には止めたくないと思うかもしれません。そういえば家から彼がね、アメリカに帰ったと家のものがいろいろ壊れてた。そうはないですよ、どうだよ。壊すくせみたいな。
Okay, just a few more things and we'll close.
あと少しだけお話ししてこのメッセージを閉じますが、
you know, we read in the Bible how accusation is used.
聖書の中でその責めの言葉というのがどれように用いられているかということが書いてありますが、
It says in Nehemiah,
ネヘミヤ書ですね、ネヘミヤ書
that Tobias and Sanballat made accusations.Against Nehemiah. Because they were trying to distract him from doing the good work. But he paid no attention to them.
そのような言葉に全然耳を傾けなかったんです。
Sometimes the devil will do the same with us, but he only wants to distract us.
時々悪魔が私たちにも同じようなことをします。
And we need to say, I don't have time for this.
でもそのような時に私はそんな悪魔の声を聞いている時間はない
David's wife Michael was accusatory when he was dancing. She wanted to discourage his worship.
And
he said, I will worship even more than this. And I tell you, sometimes the devil will come and say, who are you to worship? He'll say, look what you did this week. How can you sing that song? But I tell you, it is always the right thing to do to worship Jesus. And even more so if we're having a bad week and we're failing.
そしてもういっぱい失敗をして悪い週1週間を過ごしてしまったらなおさらそういう時でこそイエス様を賛美しましょう礼拝しましょう。
So finally this, in the book of John, in the book of 1 John,
第一ヨハネの手紙,
it says that we have an advocate with the Father.
私たちは天のお父様に対して弁護してくれる方がいますと。
Talks about how Jesus is our defense against accusation.
イエス様が私たちにやってくる非難の言葉から守ってくださるお方であると。
So if we feel caught in that web of accusation,
ですから私たちがその非難の 言葉の巣のような心にはまってしまってどうしていいかわからないときに
And that intensity is building.
そしてその強烈な激しさというものが増していて
And we start to feel like everything is hinging on me doing everything right.
で、その時にこそ、もう全部を完璧に正しくやらなくちゃいけないんだっていうふうに思ってしまって
We need to let Jesus handle the case.
でもその時にこそイエス様に扱っていただきましょう。
We need to let him be our defense.
イエス様に守っていただく。
And trust him.
そしてイエス様に信頼しましょう。
And just let go of it and release it to him.
We have to make a decision in our Christian walk. Who do we want to be our number one? And we have to make that decision every day, many times.
Amen.
Can we pray for you guys real quick? Yeah. And I just, as we pray, want to remind us of the woman caught in adultery. Because she really was guilty. She really was caught in the act. But Jesus forgave her.
でもイエス様はその女性を許して
And then he said, go and sin no more.
そしてイエス様はその女性に言ったんですね。許されました。ここから行きなさい。でも罪をもう犯さないように。
And I speak that same forgiveness over you.
そして今その許しを今皆さんの上に宣言いたします。
Sometimes we sin.
時々私たち罪を犯します。
But I say, go and sin no more.
でも私はこう言います。ここから行きなさい。そしてもう罪を犯してはいけません。
And I speak the forgiveness of Jesus.
そしてイエス様の許しを皆さんの上に宣言いたします。
Father, will you come and fill these guys with peace?
天のお父様は今ここにやってきています、皆さんここにいらっしゃるお一人お一人をあなたの平安で満たしてください。
Father, will you turn up the volume on your voice?
そしてあなたの声のボリュームを上げてください。
And silence the accuser.
そして告発する者の声を沈めてください。
Will you just come and love on every person?
そして今ここにやってきてここにいるお一人お一人全員を愛してください。
Bring your comfort. Bring your strength.
あなたの慰めと力を持ってきてください。
Amen. Amen. And just the one final thing.
He keeps doing this.
最後に一つ。
Is if you really feel stuck, then meet with Dennis or Kaku and talk to them.
Dennis 先生とかカクさんに話しに行ってください。どうしていいかわからない。
Because when we get it out, we feel better.
どうしていいかわからないときにそれを口に出して誰かに話すと本当にもっといいね、気分になります。
Okay, I'm done.
ありがとうございました。Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Staying up late, I know you have service in the morning.
そうですね。次の日、今土曜日のようですね、先生方は。だから、もう今、11時過ぎで、次の日の朝、礼拝があるので、この外まで、この教会のために、やってくれて、本当に感謝ですね。本当に素晴らしいメッセージ、ありがとうございました。
Thank
you.
Hope next year you can come in person.
Yes, ne.
The both of you.
Yeah, 今度はステファニー先生ね、奥さん
と。Woo! Again, Stephanie can help protect us from your destroying.
Yes. 奥
様皆さん、ポット先生が壊す癖を発揮しないように。
It actually did destroy a whole room last year.
Oh, that's right.
But it was a room we wanted him to destroy.
Yeah.
His maverick ways are being used for the kingdom now, you see. Never mind.
壊す力っていうものが神様の御国のために用いられたことを感謝します。
So、thank you for joining us today.
Thank you so much.
Thank you guys.
Children too. Say hi to your children.
In church, say hi to your
okay,
children.
Okay, we will, yes.
Thank you.
We'll say hi to everybody.
We love you.
I love you guys. Bye-bye.
子供さん4人いるんです。長男が前に来たの覚えてますか？千アの。大きい大きいあれが坊さん。
Stop recording.